お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方においでいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は琉球大学病院脳神経外科の小林重隆先生をお迎えして、頭部外傷についてお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学脳神経外科の小林です。
はい、先生、頭部外傷、まずその頭部外傷というのはどういったものかというのをお願いします。
はい、頭部に外部から圧力が加わることで皮膚や骨、脳に起こる損傷のことを言います。壁や机の角に軽く頭をぶつけるといった衝撃の軽いものから、交通外傷のような強い衝撃のものまであります。
種類がありますよね。
はい、具体的には頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、慢性硬膜下血腫、微慢性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、脳震盪などがあります。
はい、まあ、その中から今日は4つの、
はい、
はいはい、
今回はその中の急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、最後に慢性硬膜下血腫の4つをお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。頭部の構造をまずお話ししたいと思います。頭は表面から皮膚、骨へ栄養を与える骨膜、骨があります。骨の中には髄膜があり、脳はこの膜に包まれ髄液の中に浮かんでおります。髄膜は3つの膜で構成されます。骨を裏打ちする硬膜、脳を覆うくも膜、軟膜です。硬膜は文字通り硬い膜であり、骨と強固にくっついております。くも膜は柔らかく、軟膜は脳と一体化しております。くも膜のすぐ下には脳へ栄養を与える動脈や静脈といった大きな血管があります。
はい、じゃあこの頭に、まあ、先ほども言いましたように、はい、外部から圧力が加わるということで、はい、起こる損傷ということなんですが、はい、その中の4つ、最初に急性硬膜下血腫、そして急性硬膜下外血腫についてお願いします。
はい、急性硬膜下血腫は硬膜の下に出血することで脳を圧迫し、意識障害、頭痛、悪心、嘔吐、運動麻痺、感覚障害、転換発作などの症状が出現します。転倒して頭を強打して起こることが多く、骨折がなくても起こり得ます。頭をぶつけた場所と反対側にできることもあります。乳幼児の場合には皮膚にぶつけた跡がなくても、小児虐待による揺さぶれっ子症候群で起こることがあります。一方、急性硬膜外血腫は頭部を強打し、骨折および硬膜を損傷し、硬膜の外に出血します。受傷した直後にはしばらく気を失い、意識を戻すことがあります。ところが数十分から数時間以内に再び意識を失うことがあります。このような意識生命期、英語ではルシッドインターバルと言いますが、このような経過をたどることがあります。どの頭部外傷にも当てはまりますが、アスピリンやワーファリンといった抗血栓薬を飲まれている方は出血が止まりにくいので増大するリスクが高くなります。
先生、この抗血栓薬というのは、はい、血液サラサラとお薬とかってよく言われているような部類に入りますか？
はい、はい、そうです。
どういった方たちがこのお薬を飲んでいる可能性があるんでしょうか？
はい、脳神経外科の疾患においては、脳梗塞を起こした方やステントなど のカテーテル治療をやった方、うん、その他心臓の疾患だと狭心症や心筋梗塞などの方に飲まれていることがあります。
はい、 だとしたらそういったものを、まあね、ご自身でどういったお薬を飲んでるかっていうのは分かると思います、はい、そしてまたご家族の方もねそういったお薬何飲まれてるかっていうのが分かっているとそういった、はい例えば頭を打ったりとかって意識がねそうなった時に、はい、本当にいち早くあのなんていうのかな、リスクが高まる前に、
はい
こう病院に行くとかっていうのはあのこう薬を何を飲んでるかって薬を飲んでることあすいません薬を飲んでいる内容をちゃんと把握しておくっていうのはとても大切になってきますね。
はい、はい、そうです、は
い、じゃあそうやって、まあ、あの病院行ってじゃあ、はい、その、まあ、こう外傷がある診断っていうのはどういった形でやるんでしょうか。
はい、これらの疾患は頭部 CT や MRI で診断することができますが頭部外傷は急を有することが多いので撮影時間の短い頭部 CT だいたい2分から5分ぐらいで撮影できるんですがそれで診断することがほとんどです。 CT では被曝を受けますが小児であっても状況によっては CT を撮像します。
先生この被曝って言ってもどうなんでしょう、はい、あのそんなに体に影響があるとかっていう数値ではないですよね。
あそうです。だいたい100ミリシーベルト以上だとあの体に影響を受けますが、まあ数ミリシーベルトからだいたい数十ミリシーベルトぐらいなので、
はいはい、あのそんなに心配する数値ではないということ、はい、安心して、検査してくださいというところですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして治療はどういったふうにしていくんでしょうか。
出血が少量の場合は安静や点滴、止血剤、輸血などで治療を行っていきます。出血が多い場合には意識障害が強い場合全身状態を見て開頭血腫除術という手術を行います。また術中の所見で脳が極度に腫れる場合があってその場合は骨を戻さずに皮膚を閉じる外減圧を行うこともあります。
はい、これは先生、急性硬膜下血腫と急性硬膜外血腫についてのお話でした。
はい、
はいはい続いて外傷性くも膜下出血についてお願いします。
はい、外傷性くも膜下出血は外傷によりくも膜の下にある動脈静脈を損傷し出血したものを言います。くも膜下出血は脳動脈瘤が破裂して起こることはご存知だと思いますが外傷でも起こることがあります。うん、症状としては脳を圧迫することによる意識障害、頭痛、おしん、おう吐、運動麻痺、感覚障害、転換などの症状が出現します。この疾患も頭をぶつけた場所と離れた場所に起こることもあります。
先生これあのすぐそういった症状が出るんでしょうか。
症状が出なくてもあの見つかるっていうこともあります。
あ、はい、それはどういった場合で見つかるんですか。
例えば転倒して床に頭をぶつけたということで、
はい、
まあ、たまたまあの救急外来を受診して CT をまあ、取ってみるとたまたま見つかるっていうこともあります。
ああ、そうなんですね。
はい、
いやそういった時は本当に早めに、まあ、あの病院に行ったからっていうことですよね。
はい、
救急でね。
はい、
はい、分かりました。まあ、そうやって、まあ、あの症状が出てなくても見つかる場合もあるし、
はい、
まあ、もちろん症状が出たらすぐ、受診することがとても大切になってきますね。
はい
はい、で先生これこの疾患も頭をぶつけた場所と違った場所に、
はい、
その出血が起こる場合があるということなんですけどこれは何か理由とかって、はい、あるんですか。
これはあの脳が揺れることで、
うん、
打った場所と反対側の場所に脳が骨とぶつかることで起こります。
あ、はい、あ、はい、そうなんですよね。はい、頭の中で脳って少しこう、
はい、
浮いてる状態というか
そうです。
最初でも話してくださってましたけど、はい、そういう状態だからということですね。
はい、
はい、分かりました。はい、そして診断は同じような感じでやりますか。はい、CT と、
はい、診断としては CT や MRI で診断することができますがこれも撮影時間の短い頭部 CT で診断することがほとんどです。うん、外傷動脈瘤破裂によるくも膜下出血は似ている牙状所見を呈することがあり病歴が不明な場合には倒れた後に頭部を受傷してくも膜下出血を起こしたのか動脈瘤破裂によりくも膜下出血を起こして倒れたのかわからないことがあります。
うん、
動脈瘤破裂によるくも膜下出血の場合は出血量が少なくとも 動脈瘤に対する治療が必要となり、治療方法が異なってしまいます。そのため、動脈瘤によるくも膜下出血を除外するために、造影剤を用いた CT アンギオグラフィー、カテーテルによる血管撮影を行うことがあります。
はい。まあ、しっかり診断を行うためにその検査が必要ということなんですね。
はい。
はい、でそれで、まあ、診断された後の治療方法というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい。外傷性くも膜下出血の場合には少量の場合は安静、点滴や止血剤、輸血などで治療を行っていきます。出血が多く意識障害が強い場合には全身状態を見て開頭血腫除去術を行うことがあります。また先ほどの急性硬膜下血腫と同様に脳の腫れ具合を見て骨を戻さずに皮膚を閉じる外減圧を行うこともあります。
先生、この外減圧っていうのはどういった感じなんですか。
はい、脳は骨の中に包まれていることで脳が腫れると脳の逃げ場所がなくなります。
うん、
そこで骨を外して脳の逃げ場所を作るっていう手術になります。
骨を外して、なんか先生、はい、イメージが湧かないんですけど、
はい、
どんな感じなんですか。
骨を外して皮膚を閉じるような手術になります。
先生、骨を外すっていうのが、はい、どの辺が外れるんですか。どの辺が外れるっていう。
それは脳が腫れてる部分によるんですけれども、はい、多くは前頭部と側頭部と頭頂部を大きく開ける開頭術の、はい、になります。
はい。と、はい、いうことは先生、骨を、
はい、
切るんですか。
骨を切って、まあ、手術を行う。
はい、そうですね、はい、切るんですけど、
はい、
いや、じゃあその骨を切って手術をして腫れてた場合はそれを閉じないで、
はい、
皮膚だけを縫い合わせて、
はい、
先生今おっしゃったようにこの脳の腫れた部分が逃げ場を作ってあげるということですね。
はい、はい、
すいません、ありがとうございます。はい、なんか骨、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、そして、その減圧、外減圧ですね、
はい、
そういった、やることもあるということですね。
はい、
はい、そして先生もう一つ最後の4つ目になるんですが、
はい、
慢性硬膜下血腫についてお願いします。
はい、慢性硬膜下血腫は頭部を打撲し硬膜の下に約2週間から数ヶ月かけて徐々に血液が溜まることで脳を圧迫し頭中間、歩行障害、尿失禁、認知機能低下、活気低下、運動麻痺などの症状が出現します。軽微な外傷であることが多く患者本人や家族も覚えてないことが多々あります。外傷により脳と硬膜をつなぐ血管からじわじわ出血し脳が萎縮していることで硬膜と脳の間に血液が溜まってきます。65歳以上の高齢者や多量のお酒を飲む方に起こることがほとんどですが、がんなどの悪性疾患による血液凝固障害、脳脊髄液露出症などの合併例では若年者でも起こることがあります。
うん、この、まあ、病気というか、
はい、
外傷は本当に徐々に、だんだんこう障害が出てきて、
はい、
症状が出てきて分かってくるというものになるんですね。
はい、
だからもう結構いつ打ったんだろうって思う方の方が多くないですか、先生、患者さんの中で。
そうです、
原因が分からないっていうか、
はい、で詳しく聞いてみると、うん、まあ、
あの時かな、
あの時転んだとか、まあ、覚えている方もいますが、
うん、
まあ、大体の場合はちょっと思い当たらないっていう方が多いです。
ですよね。
はい、
いやだから本当にちょっと症状が出るまでほっといて、さらには、ね、ずっとそのままほっといていかれる方も多いのかななんて思ったりしますけれども。
はい、
うん、はい、じゃあ先生、じゃあこの診断も同じように CT と MRI で。
はい、診断としては CT や MRI で診断することができるんですが、受傷直後には出血がなくても起こることがあります。
うん、はい、でそれ診断を受けて、そして治療はどういったものがありますか。
はい、血腫量が少ない場合で症状が軽い場合には五苓散や再冷凍といった漢方薬、止血剤などの薬物療法を行います。
うん、
血腫量が多い場合には先頭血腫洗浄ドレナージ術という手術を行います。具体的には 骨に10円玉サイズの穴を開けてチューブを留置し血腫を除去する手術です。再発率は通常でも 10% と高いのですが、特にアスピリンやワーファリンといった抗血栓薬を飲まれている方は本疾患を発症しやすく、また15-20% 以上と再発率も高くなります。この疾患は認知症と間違えられるケースもあり、治せる疾患の一つです。そのため早期発見が重要であります。
はい、先生ありがとうございます。はい、その早期発見がとても重要になってくるというのは他の、まあ、この頭部外傷、これは頭部外傷についても言えることだとは思うんですが、はい、どういったふうにその早期発見するために注意していけばいいでしょうか。
はい、まず症状がある場合は必ず受診していただきたいのですが、外傷の程度が強い場合も起こり得ることが多く、また抗血栓薬を飲まれている方や高齢者の方は最初は何もなくても後から増悪することっていうのがありますので、
はい、
そういう方はすぐに受診して精査を、行っていただきたいと思っております。
そうですね、はい、そこでね早めに受診して何でもなければそれでいいわけですし、
はい、
そこでしっかりね診断ができれば、はい、きちっとした治療ができるわけですからね、
はい
はい、で先生実際にでもこれほっといて何かこう例えば後遺症とかっていうのが残ったりする場合もありますか。
はい、重度の場合には意識障害が進行して寝たきり状態になる方もいます。
これはもう大変な状態になりますね、そうなると、はい、はい、ということですのでね、先生が先ほども言いましたようにとにかく早期発見というのがとても大切になってきますので、
はい、
まあ、お薬を飲まれている方はやはりご自身でねしっかりちょっと気をつけないといけないですし、周りのご家族の方も、ね、どういった薬を飲んでいるか、はい、特に親御さんだったりとか高齢者の方に対しては気をつけておくことですね、先生。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
本日は琉球大学病院の脳神経外科小林重隆先生をお迎えして頭部外傷についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.